杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に順天堂大学法医学特任教授斉藤和幸さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
斉藤先生、今日はですね、高血圧などの持病があっても、コントロールされて元気だった人が自宅で突然した場合というのが一例なんですけど、そういったあの方のですね、検視をやるっていうことに関してのご質問なんですけども、先生、こういったある意味で突然死といいますか、病院にかかってるんだけども、通院ぐらいでですね、お家で在宅治療を受けているっていうわけじゃない方がこう亡くなるっていうことは結構多いんでしょうか。
はい、日本全体で、こういう形で亡くなる方は軽率な扱うご遺体になります。異常死体と言いますけども、日本全体で令和7年は20万人くらいいらっしゃって、そのうちの3分の2は急な病気などで亡くなっていて、その3分の2の半分ぐらいは心疾患、特に虚血性心疾患が原因で亡くなっておられます。したがって今ご質問のようなケースはかなり頻繁に起こっているということだと思います。
なるほど。で、順天堂大学あるところは東京なんですけれども、東京23区ですとどのくらいの方がいらっしゃるんでしょうか。
はい、東京23区で警察が扱ういわゆる異常死体というのは年間1万6000人くらいになりますでしょうかね。
すごい数ですね。
はい、全体亡くなる1年亡くなる方の 15% から 20% の間ぐらいだと思います。
じゃあその方たちを全部解剖に回すってことはすごく難しいことだと思うんですけれども、そしてこの異常死と言われたご遺体は一旦警察に行くんでしょうか。
はい、全て警察が扱いまして、捜査をしていくつかのカテゴリーに分けていきます。殺人事件のようなケースは司法解剖の対象になります。それから事件性が完全には払拭できないような遺体に関しては検察官の指揮のもとに変死体として検視をいたします。で、それ以外 の、今申し上げた20万人いらっしゃると言いますけど、そのうちの、18万5千くらいは初期の捜査で事件性が全くないだろうというふうになったものについては警察が取り扱う死体として、東京の場合は監察医の検視の対象になります。
で、事件性がもうすごく明らかな場合は、司法解剖ということで、はい、で、実験性があるかどうかわからないけれども、ちょっと何か変死体かなというところは死因、
調査法の解剖ですね。東京の場合は死因調査法の解剖をしたり司法解剖になったりします。東京以外の地域ですと多くは司法解剖の対象になっております。
それで、東京都とかですとその他のご遺体に関しては行政解剖ということになるんでしょうか。
はい、解剖するということになれば監察医が検案をして死因がわからない場合は行政解剖させていただくということになると思います。
なるほど。で、この3つに分かれるんですけども、例えば行政解剖に回る方っていうのも、すごくたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、この解剖に関してはどなたが担当しているんでしょうか。
これは文京区の大塚に東京都監察医務院という役所がございまして、そこで監察医が解剖させていただいています。
まあ、事件性はないだろうということで、まあ、先生方のところに回ってくるあのご遺体に関しても前例この解剖するというのは難しいですよね。
そうですね。
その場合どういうふうにこう分類されていくんでしょうか。
あの監察医の検案解剖の流れに限って申し上げると、監察医が警察署へ検案にご遺体を見に伺って、で、まあ、簡単な病歴や警察の捜査の経過なんかを聞いて、でご遺体を外表から拝見して、それで死因が推定できればそこで検案を終了して死体検案書を作ります。で、まあ、それだけでは死因が確定できないような場合、まあ、何か死因を明らかにしておいた方がいいというような場合には、今度は監察医院の方へご遺体を運んで、そこで解剖して最終的な死因を確定するということになります。
なるほど。じゃあ、まあ、多くのご遺体に関しては、まあ、外表を観察されて、で病歴と合わせて、はい、まあ、あの検案書を作成される
ということですね。大体1年間で、今先ほど申し上げたように監察医務院の行っている解剖1万6千ぐらいが対象になってますけど、行政解剖を行っているのはそのうち2千人くらいの方だと思います。
2000という数はすごいですね。
そうですね。日本では一番数の多い施設だと思います。
それで先生、あのご質問にもあるんですけども、ご遺体のですねオートプシーイメージングっていうんでしょうか、
はい、
こういうのは結構やられることなんでしょうか。
まあ、あの最近は割と盛んになってきておりまして、 CT を備えている施設があればやっておりますね。あの東京では監察医務院にも CT ございますし、いくつかの大学も CT を持っております。から東京以外の地域でも大学に法医学教室に CT のあるところがございますし、まあ、ないところでも警察が予算を組んで協力してくださる施設に頼んで、オートプシーイメージングというか死後の画像検査を実施しているようです。
先生、このイメージングで分かることはあるんでしょうか。
まあ、あの多くの先生方が一生懸命精度の向上を分かることは増やしておられますけど、なかなかしかし、ご質問にあるような心筋梗塞とか虚血性心疾患は CT ではなかなか確定診断というところは難しいと言われています。ただ、まあ、あの CT 取りますと動脈硬化が強い部分にはカルシウムの石灰化が起こりますので、まあ、そういうものは CT に移ってくるので、病歴とかと総合して死因を推定する、まあ、有力な情報の一つにはなるかもしれません。
それからもう一つですね、あの血液検査を死後にやることで心筋梗塞等は分かるのでしょうかということなんですけど、
はい、これはあの分かるととても我々もいいんですけども、残念ながらその酵素の系統のものはですね、あの死前期、つまり亡くなる途中過程、それから死後に細胞の崩壊がございますので、数値がこう非常に高くなってしまいますので、心筋梗塞に関しては役に立つマーカーはあのございません。急性期の心筋梗塞ですと、臨床の先生方だと例えばトロポニン T とか CK なんか測りますけども、いずれもこれはあの死後の検査では使えない、数値がめちゃくちゃになってしまいますので使えません。
じゃあちょっとこれはまあ難しいということですね、
はい、
それと先生、あの最近ですとあのヒートショックっていう言葉がよく聞かれるんですけども、はい、あのそういった場合ですね、やはり研修をされて、まあ、死因特定ということもよくやられるんでしょうか。
はい、あの残念ながら日本では入浴中の急死というのは少なからずいらっしゃいまして、多くは警察の扱いになります。そういう方の検案はしばしば我々が担当させていただいております。
でヒートショックの場合、よくあの、まあ、直接の、まあ、病院で、まあ、亡くなられているのか、あるいは、まあ、ヒートショックに続くですね溺死というんですかね、
はい、
そういったことも考えられると思うんですけど、この辺は明らかになることなんでしょうか。
そうですね、これは、ね、ちょっと一部誤解があって、そのヒートショックっていうのは入浴中に心筋梗塞や大動脈解離のようなその疾患を発症されるっていうふうなお考えの方もいらっしゃるようですけど、そういうケースは極めて稀でございまして、入浴中に、まあ、何かこうファンクショナルなっていうんでしょうかね、そういう循環器系の異常などが起こって、で最終的には多少なりとも水を飲み込んでしまうというような形で亡くなるケースがほとんどですので、 まあ、ある意味では入浴中に何かこうヒートショックのようなファンクショナルな異常が起こるっていう病的な要因、これはですから高齢者の方がまあ大半ですけども、とそれからそれに伴って亡くなる途中過程で溺水という事故的な要因と、こういうものが複合していることが普通でございます。
なかなかその辺をこうクリアカットにするのは難しいという
問題
なんですけども、
はい、
まあ、ほとんどの方があの保険に入ってらっしゃいますので、
はい、
それで、まあ、その結果を行政解剖ですと、これはご遺族の方々にお伝えするんでしょうか。
はい、あのご遺族からあの最終的な死因の入った死体検査のご請求があれば、それを交付するという形になります。
で、まあ、それをもって、まあ、保険に入っておられる方がお亡くなりになると、まあ、保険請求ということになるんですけど、はい、その辺のところでなかなか、例えば溺死であれば、まあ、事故死ということになりますし、はい、まあ、本当に心血管系の異常でお亡くなりになれば病死ということで、
はい、
ちょっとそこら辺が微妙なところになると思うんですけど、
そうですね、そのあたりが微妙なところで、ご遺族の立場と、まあ、保険会社の評価というんでしょうかね、死因評価というところが、まあ、場合によっては一部噛み合わないっていうようなことも起こり得るんですけども、クリアカットに死因が申し上げられればいいんですけれども、なかなかそのあたりはあの担当された医師によって場合によっては多少幅がございますんで、難しいところかもしれません。
なるほど。でも先ほどからお伺いすると、やはりあの、まあ、地域によってこの検視、それからまあ解剖のですね、
はい、
方向性あるいは頻度とかがだいぶ違うように思いますけど、はい、これは基本的にはどのようなことが原因になっているんでしょうか。
そうですね、これは日本の死因究明制度というのは明治に始まったその司法解剖という、これはもう純粋に殺人事件の鑑定から始まってるんですけども、ここに戦後アメリカの占領軍によって主な都市で行政解剖の監察医の制度ですね、これが付け加えられて、で、まあ、それで運用して監察医制度のないようなところで、今度はその場合によっては殺人事件の見逃し事案といったようなものが出てきて、でしかも先ほどご指摘のありましたようないろいろ保険とかですね、労災とかそういうことでもう少し広く死因を明らかにしようということで、さらに死因調査法の解剖というそのものがあって、さらに法律の枠の外でご遺族のご承諾をいただいて行うような承諾解剖というようなものがあって、その制度が少しずつ付け加えられながら運用されてきているので、それが地域によって制度の差がございます。監察制度がある地域もあるし、まあ、これは例外的にある地域は少ないですけども、ない地域がほとんどで、まあ、そういうようなことがあって、まあ、警察の扱うご遺体の解剖率っていうんでしょうかね、こういうものも地域によって大きな差が出てしまっているのは実情です。
今後の課題としては、その各種制度が、まあ、積み重ねられてきたやつを、
はい、
まあ、もう一度こう解体して整備し直すということも必要かもしれませんね。
そうですね、そういうふうになるのが本来かと思いますね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は順天堂大学法医学特任教授斉藤和幸さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。